青い炎、北条民雄。第一章。霧の深い夜が毎晩のように続いた。黒々と落ち続いた雑木林の茂みの間から流れ出してくるかのように、それは月光を浴びて土色にしらみながら、音もなく、菜園の上に広がり渡った。梨畑が、朦朧と煙った白色の中に薄れていくと、連なった葡萄棚の輪郭も、徐々に溶かされていき、あたりはただ、土色の一色に、塗り込められてしまう。遥か向こうの群がった木立の中にちらちらと見え隠れする描写や病棟の明かりもぼんやりと工房がただれて、大地は真っ白な雲の底に沈んでいるようであった。さっきから深い物思いに浸りながら、首を垂れて、のろのろと歩いていた、野村栄吉は、湯気を吸い込んだ着物の裾に、しっとりと重みを感じ、足元から這い上がってくる冷気を、素足に覚えると、何気なく立ち止まって、空を仰いでみた。月はぼんやりと陰り、霧は幾万の微粒子となって重なり合いながら、かなりの速度で揺らめき流れている。彼はしばらくの間、棒のように突っ立ったまま、霧粒を眺めていた。が、ふと、俺は何だって突っ立っているんだろう、という疑問が、ちらと頭をかすめると、また、苛立たしいものが、心の中に湧いてきて、急いで足を動かし始めた。けれども、二三軒も歩かぬうちに、また、ぴたりと足を止めると、俺は何だって急いで歩くのだろう。急ぐ必要は少しもありやしない。と、例のようにブツブツと、口の内で、一人ごちるのであった。しかし立ち止まっていても、結局、どうにもならないではないかと思い、彼はやはり、以前のような調子で、のろのろと歩くより、致し方がないと、気づくのだった。ああ、嫌なこった。こんなくだらない散歩がもう、幾晩続いていることだろう。風もなく、霧は少しずつ、濃度を加えて、野村の周囲、七八軒の限界を残しただけで、真っ白であった。時々、その煙った中から、若い男や、女の声が聞こえ、やがて、野村の限界に黒い斑点となって現れると、こんばんはと声をかけて、再び乳白色の中に消え去っていくのだった。果樹園の入り口まで来ると、野村はふと、そこの番小屋に住んでいる老人を思い出し、それでは一つ、葡萄でもごちそうになろうと、その方へ足を向けてみたが、あいにくと老人は留守であった。彼は、戸の閉まった小屋の前に、しばらくぼんやりと立っていたが、仕方なくまた、ぶらぶらと歩き始めた。まるで、極楽から締め出しを食らった、亡者みたいだぞ俺は、 彼はそんなことをつぶやくと、なんとなく、ニヤニヤと、頬のあたりに笑いが漂ってくるのだった。その笑いを意識すると、今度は、かなり大きな声で、は、は、は、と、短く笑ってみて。それから、秋津大輔のところへ、出かけてみよう。と彼はいくらか足を早め出した。この野郎、全く気色の悪いやつだ。と、野村のビッグショーを見るたびに言う、秋津の言葉を、ふと自分の笑いで連想したのであった。秋津大輔は、動物小屋の薄暗い中で、猿を相手に暮らしている。それでは、ぶどう棚の下を潜って、まっすぐに行くのが、一番近道であると気づいた。が、棚のすぐ間近くまで来たとき、野村はまた、若い男女の声を聞いた。どうやら、棚の中から出てくるらしいのである。ははあ、さては門吉だな。その声によって判断すると、彼は引き返そうかと瞬間思ったが、何かまやしないと、そこに立って相手の出てくるのを待った。相手は棚の外に立っている野村に気がついたと見えて、話し声はピタリとやみ、ただ足音だけがボソボソと、土を踏んで近づいてきた。やあ、野村さんですか。こんばんは。と門吉は、唐突な調子で言うと、べこんと頭を下げるのが、月明かりで見えた。ああ、こんばんは。と野村も返事をしたが、その時、門吉の背後に、六七軒も離れて立っていた女が、こっそりと霧の中へ隠れるのが見え、ゆらりと動いた着物の裾が、妙に鮮やかに目に入った。もちろん、水絵に定っている。門吉は気づかぬらしく、小心そうにもじもじとしていたが、間抜けた調子で、散歩ですかい?と言って、馬のように足先でコツコツと土をほじった。うん。もんちゃんもこれで、なかなか隅に置けないぞ。と、野村がちょっとからかい始めると、あかんあかん。野村さん、冷やかしちゃう。門吉は、大阪弁をつきまぜた言葉を使う習慣がある。そして、えへへへと、嬉しそうに笑っていたが、改めて、水絵の顔を眺めてみたくなったと見えて、くるりと後ろを振り向いたが、途端に、ありゃ?と叫んで、腰をかがめると、注意深く、霧の奥を透かし出した。どこやら勢いった。仰天したような声を出しながら、門吉は、なおも視線を光らせていたが、信じられぬというように、首をひねった。ははは、門ちゃん心配するなよ。俺がいるから、恥ずかしがったのさ。何しろ、良いところを見せるからな、どうも。すると門吉は、合点が言ったと言いたげに、野村の顔を眺めて、たちまち嬉しげに、ふふふ、と、口の中で笑うのであったが、自分と一緒になって、笑おうともしない、野村の憂鬱そうな姿に、またしても不安になったと見え、 不意にぺこりと頭を下げると、慌ただしく歩き出し、低いぶどう棚にゴツンと一つ頭をぶちつけて、いたと叫ぶと、かけるように棚の奥深く消えていった。やがて、ドタドタと地を踏んでいく、門吉の足音が聞こえなくなると、野村は不快そうに額に潮を寄せて、黙々と棚を潜り出した。こっそりと隠れた水辺の、揺らめいた着物の裾が浮かんでくると、彼はチェッと舌打ちをし、門吉に向かって言った自分の言葉の一つ一つに、嫌悪を覚えるのであった。なんたるこっちゃ、と、彼は、空き地の口癖を真似てつぶやくと、頭に浮き上がってくる水絵との、醜悪な関係を打ち消した。そして例のように、ニヤニヤと笑うと、一つ風景でも眺めてみようと思って、棚の中ほどで腰をかがめてみたりするのであった。もう、空き地に会いたいという気持ちも消えてしまい、彼はうずくまったまま、いつまでもこうして、じっと静止していることができれば、どんなに平和であろうと思うのである。棚の中は暗く、真っ黒な土の上に、ぶどう葉の間を落ちこぼれてくる月光が、まばらに散らばっている。棚の外は真っ白な霧に包まれ、しらじらと明るいが、木も草も誘拐されてしまったかのように、何も見えない。見えるものはといえば、棚を支えて林立する丸太の柱と、不気味にくねっているぶどうの幹。その間のところどころにうず高く積まれている藁などで、すべてが静寂の中に沈んでいるのである。どうしたの？何？考え込んでるの？不意に耳元で、水辺の囁くような声が聞こえた。そして彼女は、晴れやかな笑い声を立てると。ね、歩かない？と、生めいた調子で言って、腰をかがめて、野村の横顔を覗き込むのであった。うむ。と野村は、重い返事をすると、仕方なく立ち上がって、自分の顔と向き合って、一二尺の眼前に近寄っている女の顔に、帰って休みなさい、と、兄貴のような語声で言ってみた。霧、素敵じゃない。棚の中から見ると、特別綺麗ね。途端に野村はぶつかってくる女の体の重みを胸に感じ、思わず、よろけそうになる足を踏みしめると、続いて、女の冷たくなった頬と、濡れた唇とが折れ重なって、かぶさってきた。よせ！理由のわからぬ、憤怒であった。怒ってるの？野村は、返事をしてみる気にもならず、腰を下ろしたまま、じっと、煙った霧を眺めていた。水江は、その横に座って、野村の耳のあたりを見つめていたが、切なそうにため息を吐いたり、くねくねと、胴をくねらせたり、その度に、ガサガサと、 藁の音が立つのであった。私、本当にこんなところにいるのが嫌になったのよ。ねえ、行かない？はあ、本当に、嫌。外へ出て行ったって、ろくなことないに決まっているさ。でも、ここよか良いと思うのよ。それに、大阪に私の兄さんがいるんだもの。なんとかなるわよ。きっと、なんとかしてくれると思うわ。だってこの間も、出てきたけら出てこいって、手紙が来たんだもの。君は、どうしてそんなに、外へばかり出たがっているんだい？バカバカしいことだよ。そんなのは。あんたは私の気持ちがわからないのよ。そうして彼女は、ちょっと口ごもっていたが、思い切ったように言い出した。私はね、あんたみたいに大きくなって、ここへ来たのじゃないの。私がここへ来たのは、9つの時だったわ。それから一度も、ほんの一目も、外を見たことがないの。死ぬまでに、一度でいいから、社会の風に当たりたいの。そうでなきゃ、何のために生まれたんだか、わかりゃしないわ。彼女はうつむいて、藁の一本を、幾筋にも引き裂いて、ビリビリと言わせた。野村は、この病院で死んでいった、水江の父親を思い出し、9つの年から、ここで育ったという彼女が、朝から晩まで、この病院から、逃げ出すことばかり考えているのは、実に自然なことと、思うのであったが、その相手役に自分を選んだのは、まことに不幸せなことに違いないと思った。しかし、と、彼の心は、その時急に、自分自身に向かって、鋭く内省し始めた。しかし、俺は一体どうするつもりなのか。この病院に落ち着いて腰を下ろす気なのか。全治のほとんど不可能を知った今の俺は。だがその覚悟はまるでできていないじゃないか。それではもう一度社会を泳いでみる気なのか。けれどそれの不可能なことはわかりきっている。それなら俺は。ねえ。連れてってよ。水江の声は、どこか、野村の心を動かす、激しさが潜められていた。それじゃ、一つ出かけてみるかな。野村は、硬直した顔を、強いて笑いながら言ったが、いきなり、女の首に腕を巻いて、引き寄せると、どれ？ちょっと顔をお見せ、と言って、薄暗い中を浮き上がっている、水江の白い、ふっくらと柔らかく膨らんだ頬、形の良い鼻、幾分狭い額の鮮やかな眉毛、それらの一つ一つ点検していたが、こんな女と心中したって、つまらんじゃないか。心中。うん。しかしちょっとリリックなところがあるぞ。と、心の中でつぶやき。まあ、よそう。と口に出して言った。棚の間をこぼれてくる月光が、彼女の顔に青い斑点を映して。それは、奇怪な生き物のようにうごめいた。また始まったぞ、と、野村は、自分の内部にさざめき出した、情欲の波を、沈めにかかったが、 その時急にむっつりと口元を固くして横を向いた彼女を見ると、首を抱えた腕に激しい力が加わった。いや、と彼女は小さな声で、だがはっきりと言った。愚劣だぞ俺は。自分の不格好な動作を頭の中に描きながらも、腕の中で逃げ出そうともがく女の肉体感に衝動は強まった。が、その時ちらりと、門吉の姿が頭をかすめ、霧の中に消え去った水辺にびっくりして叫んだ。ありゃ?という声が、心打ちに聞こえると、なんとなくバカバカしくなってきて、女を話した。あんたは、私をバカにしてるのよ。と水江は、頬を膨らませながら言った。野村はもう、返事をして見る気にもならず、ドラ帰ろうとつぶやいて、立ち上がった。すると水江は、不意に激しく、すすり泣きをし始め、藁の上に横倒しになって、顔を伏せ、肩を震わせるのであった。瞬間の村は、僕と一緒に死んでくれるかい?と言いたくて、しょうがなくなってきたが、水江に向かって、こんな気持ちを起こすことが、どんなに馬鹿げたことであるか、と思い返して、腕を伸ばして、葡萄の房を一つもぐと、それを食べながら、ふらふらとした足取りで歩き出した。要するにあの女は、社会でさえすれば、それでいいのだし。もちろん相手が、俺だろうが誰だろうが、そんなことは構やしない。しかし、俺は妙に寂しいぞ。俺はあの女に、惚れているのかな。いやいや、そうではない。ふふ。要するに俺は、愚劣な欲望を満たしたかったまでだ。俺はまだ22だからな。青春というものさ。しかし、ああ、なんという馬鹿げたこと。俺の体は腐っていくのだ。これでいいのか。これで。気づかぬうちに、霧はもうかなり薄まり、桑畑や菜園が、ぼーっとした中に、遠くまで輪郭を表し始めていた。棚からぶら下がった、ぶどうのふさぶさが、頭にコロコロと当たるのにも、彼は気づかず、じっとその風景に、眺め入った。心の中には、かつて一度も感じたことのないほどの、深い孤独感がいっぱいだった。それは身を切るような、骨の髄まで冷たく凍るような、孤独なのである。俺は一体、どうしたらいいのだろう。やがて盲目になり、生きながら腐敗していくこの肉体を抱いて、俺はまだ生き続けていくつもりなのだろうか。彼は発病以来の日々を振り返りながら、動物小屋の方へ足を向けた。なんとなく秋津大輔に会いたくてならないのであった。水江のことなどもう彼は完全に忘れ、今もなお頭の中に記されているあの日のことを思い浮かべるのであった。あれ以来彼は自分の顔にじじっと焼き付けられた 烙印を感じた。それは生涯消えることのない烙印であった。おしまい。